このセッションはですね、データについてのお時間です。データレイクについてお話しさせていただきます。マイクロソフトの竹山です。本当に昨日と2日間ありがとうございます。早速なんですが、ちょっと一つお伺いしたいんですけど、データレイク、まだ出たばかりのサービスです。もうすでに触ったことがあるって方、どれくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。なかなかまだプレビュー状態でも、その何でしょうね、使っていいよってアプローブがなかなか、許可というか、来ないと思うんですけど、今日そんな中でも少しずつですね、皆さんが開発をするときに必要な情報を中心にお話しさせていただきたいと思います。特にですね、このデータレイクっていう、そのレイクの湖の言葉の意味を感じ取っていただきたいんですけど、無限にいろんなものが入るっていうことを私たち心の中で目指してつけてるわけですけど、ビッグデータのお話の中のコアにこのデータレイク今後なっていく可能性は大変あります。その部分を皆さんと一緒に今日共有したいと思いますね。とはいつつ、データレイクですね、まだまだご存知ない方多いですから、各機能のハイライトの部分をご紹介させていただきます。で、実際開発するための基礎知識ですね、こちらの方を今日いくつかご紹介させていただきます。で、このセッションは特に隠すものが何もありませんので、写真撮影等々全然大丈夫です。それから今日私が使うコードは、サンプルコード Git の方にすでに公開済みのものがほとんどです。で、このセッション資料を後ほど公開しますので、ここで全部メモ取っていただく必要はありません。Git の方からご自由にダウンロードしてですね、使っていただければと思います。じゃあ最初なんですけど、ちょっと皆さんと頭の中リフレッシュして、その教科書的なビッグデータ、少しまた見ていきたいと思います。ビッグデータ3つの部位がありましたね。ボリューム、それからベロシティ、スピードですね。それからバラエティ、多様性というのがビッグデータの中で言われてたことです。今までと違うところですね。スピード感を持ってやらなきゃいけない、ボリュームはいいんですけど、多様性、いろんなデータの掛け算をしていきたいと。それで得られるものがあるということです。社内のデータだけじゃなくて、外にあるソーサーチのデータ、それからソーシャルのデータ、サーチエンジンの中で検索されたキーワードなんかも世の中知るためにとっても大事なものですね。それからオープンデータ、こちらも一つ大きなトピックになります。それを皆さんが会社の中で使う際に意思決定をしないといけませんから、可視化をするだけじゃなくて、ここが大事です。お一人で可視化をしてみたらよかったねではなくて、セキュアにちゃんと社内、もしくは社外の方と共有できる基盤というのが大事になってくるというふうに言われています。この部分、一つ面白い事例をご紹介させていただきたいと思います。もしかしたらご存知の方いらっしゃるかもしれません。レアル・マドリードの中で、私たちですね、いろんなお手伝いさせていただいています。実はレアル・マドリードは、プロのサッカーのチームですから、なんでマイクロソフトなのと思われるかもしれませんけど、ファンとのですね、関係を作るという意味で、今までデジタル系の取り組みが、インターネットを使ったものとかも含めてですけど、なかなか薄かったというところで、私たちの方と今ご一緒にしているところです。ちょっと一つご覧いただきたいのは、こちらの方ビデオなんですけど、これ試合中にライブ配信で流した時につぶやかれているツイート、たくさんあると今度赤くなっています。ヨーロッパはいいんですけど、でこれアメリカなんですよ。で、やっぱ北米は何でしょうね、レアルに行ってる方たちも結構、いるというか、スパニッシュ系の方たちもいるらしくて、結構見てる方が最近多い。それから南米ですね。南米はもちろん出身の選手が結構いますから、タイムゾーンもあんまり変わらないので見てらっしゃるんですけど、次なんですけど、これですね、アジアなんですね。時間軸相当違いますよね、アジアとヨーロッパと。この辺どこか分かります？場所、どこの国が真っ赤になってるか。実はインドネシアなんです。日本でも韓国でもなく、レアル・マドリードの試合を見てる人が、実はアジア地域でインドネシアがすごくたくさんいらっしゃる。こういうものがソーシャルのデータを追い続けることで見えてきたんですね。大事なことがあって、いきなり集めようと思っても集まるわけじゃなくて、スポーツの中継をしている間、要はデータを集めるための、何でしょうね、言葉悪いこと、餌というかがある中で、一気に吸収集めることでこれが見えてきたわけですね。もともとレアルかどうか、確か日本にもよく遠征じゃないですか、試合しに来たと思うんですけど、最近来てませんよね。おそらくこういったことの背景があって、今そのアジア地域どうするかってこともあると思います。その中のうちの取り組みでこんなことがあります。誰がファンなんだっけ、ファンって何がしたいんだっけってところを理解するための取り組みです。まず最初にスマートフォンのアプリケーションを作ってインストールしていただきます。で、インストールするってことは、多分っていうか、多分がいっぱい出てくるんですけど、レアル・マドリードのことが好きなんじゃないかなって形でチームとして考えるわけですね。この方好きなんじゃないかな。で、試合をやるって案内したら来てくれると、チケット買ってですね、ってことが見えてきます。で、チケットを買って来てくれたら、実際はですね、 その聞いてくる後にですけど、売り子さんがジュースを、ジュースとかビールとか売って回ってるらしいんですけど、この方、コカ・コーラよく買ったと。ちょっとフィンテックじゃないですけど、アプリの中で買い物までできていると、ちょっとした購買履歴というか、開くことができるわけですよね。で、試合中、せっかく来たで終わった後、やっぱりショップ行って買い物するわけですけど、アディダスのズボンを買ったと。なるほどと。もしリアルの中で、アディダスがスポンサーだとしたら、そこのつながりがまた深くなる可能性があるわけですね。で、Facebook の方でたくさん情報発信してますってのプラスアルファすることで、Facebook の中でのつながり、コミュニティの中に参加してもらった。それで実は分かったことがあります。この方ですね、ロナルドがとにかく好きだということが、いろんなセンチメンタル分析、感情分析みたいなことをしていて、だんだん見えてきました。で、ということは、どっかの記事とかでですね、ロナルド対談するかもしれないって出ると、このユーザーさん、すごく優良なユーザーさん、ファンの方が、もうレアルじゃなくて、違うところのファンになってしまうかもしれない、そんな可能性も秘めてるわけですよね。このあたり、とっても大事で、もともとご自分たちで想定していなかったことが、わずか数年のデータ集めた取り組みによって分かってきたんです。で、実はデータほとんど外のものデータなんです。社内にあるデータではないんです。これかき集めてやってきたデータ。で、外にあるデータの特徴、これがありますね。特にオープンデータ系はそうなんですけど、広く公開しますって言ったもの、先ほどのものはソーシャルでしたけど、で、これっていうのは、その公開するって言ったその組織さん、組織の中でデータのフォーマットをこうするとか、1回のトランザクションをこうするとか、要はその会社さん、データプロバイダーさんが決定権があるわけです。要は皆さんにないわけですよ。ということは、どんなデータ形式が来るかわからない。で、それに対応していかなきゃいけないこともあります。急にたくさん欲しいかもしれませんし、いろいろあります。で、その他にあるのがですね、そういったものが来た時はどうするかっていうと、これまでは事前にその集めてくるデータ、例えば先ほどだったツイッターのデータフォーマットなんだっけ、実は JSON なんですけど、それから社内にあるデータなんだっけ、 RDB に入ってますねと。で、外でオープンデータがあった、例えばその試合のですね、データ、どっかの新聞社さんが取ってくれてて公開してくれてる、でも XML かもしれないし、カタカナのテキストかもしれないし、 CSS かもしれません。データの型を全部特定した後で、じゃあこういったものが見たいですよね、そんな前提に立って、いわゆるその ETL っていうフローを組んだりとかしたわけです。これがこれまでずっと皆さんがやってたらしい、これからもあると思いますけど、データの分析プロセスになってくるわけです。で、じゃあこれをいつまで続けられるのかというようなお話もあるわけですね。で、そんな中で今一つある考え方は、データの中で無駄なものがないっていう前提に立って物事を考えてみよう。無駄なものがない、一個一個のデータに意味があるってことです。で、その時にどうするかっていうと、もらってきたデータそのままで保存をする。保存はそのままでしておく。で、取り出す時に意味を与えてあげるんです。メタの意味を与えてあげる。これがスキーマオンリードっていう発想になっていきます。読み取る時に、この1って数字が男性なのか女性なのか、それとも1って数字は数量なのかどうかということを意味を与えて考えていく。ですから、クエリを実行する、検索するとき、取り出すときに、型変換といったら変な話ですけど、そういったことをできないかというのが最近出てきているお話になってくるんですね。ちょっと考えてみてください。どうやってデータを集めてくるのか。で、これをどういう形式で保存しておけばいいのか。サイトも分かんないわけです。で、どう取り出したいのか、さまざまなお話があるわけです。例えばちょっとここで考えてきたのは、じゃあ先ほどの ETL の処理ってどうやってんだっけってところをちょっと考えてきたと思いますね。もしかしたらやってみようと過去思わなかった話もあるかもしれません。よくありますけど、ウェブサーバーとかの生ログを集めてくる手順をちょっと見ていきましょう。ウェブサーバーが例えば1時間にですね、1ギガくらいログのデータできますねと。それがサーバー複数あると、もちろん複数台になるわけですね。で、どっかファイルサーバーなんかに1回集めます。1回集めてきる。そうすると1ギガのファイルのコピーがあるわけです、中で。で、これ毎回やってられませんから、どうするかっていうと、多くの方はこれ圧縮、おそらくしてらっしゃると思うんですよ。圧縮して単一のファイルにする。で、単一のファイルにすると、 TCP のファイルの実は転送率めっちゃ上がりますよね。バラバラのファイルだと、それぞれ TCP のハンドシェイクが走り、オーバーヘッドの繰り返し。ですから、ファイルを大きくしてコピーして持っていくということを皆さん考えられるわけです。で、これ1箇所やればいいんですけど、どっか別の本社なんかに実は集約して集めなきゃいけないって話が出てきたりとかしてます。ただ、もちろん圧縮した方が効率がいいわけで、受け取るサーバーがいるわけですよね。で、受け取るサーバーがいるんですけど、これを今度回答しなきゃいけない。回答して裸のデータで戻した後で、例えば SQL サーバーみたいなデータベースに入れて、ようやく中が見れる形にする。これが ETL の中で行われてたお話なんじゃないかなと思う。その後、キューブの形にしてデータウェアハウスとかデータマート作って、フロントはどうしましょうって話があると思うんですけど、これ結構実は、皆さんも普段やってらっしゃるであろう、コンピューターのそのファイル転送のパフォーチューをずっと繰り返してきてる 状態だと思うんですよね。でこういったところでじゃあどんな問題があるかというと、ストレージのやっぱり増減があったわけです。どうしてもこう1テラだったら1テラのストレージ、それもハードディスクなのか、ここにあります例えばダップなのかで、どっかで限界が来るじゃないですか。そうするとアーカイブって名前でまたファイルのコピーが始まります。ハードディスクから DVD かもしれませんし、でそれを貯めておく、今度物理媒体の管理っていうこともおそらく皆さん知ってらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。物理媒体をじゃあ今度じゃあやっぱりいるんだよって話 もならないかもしれませんね。読み取ってロードするだけでも半日かかるケースなんかもあるかもしれません。まあこういった意味でと、やっぱり途中で集計をして細かいデータはもうある意味捨てるとこもあるでしょう。捨ててしまってユーザーさんが見たいって事前に教えていただいたものを見ることしかやっぱりどうしてもできなくなってくるってこともあると思うんです。ですから、まあ、アーカイブでそれ以外ってところに関してやっぱ区別をして考えていかなきゃいけないんですけど、じゃあ皆さんじゃあクラウドがあるよねって話で、いろんなところでクラウドの話聞かれていると思います。マイクロソフトもそうです。なんかいろんなものが無限にあるといったそんな話をしてたわけですけど、実は、おそらく今日皆さんここにいらっしゃる皆さん Azure は触ってらっしゃいますよね。おそらく一度は触ってらっしゃいますよね。で、もし私と同じだったら同じ反応してください。最初は SQL データベース来たと、おいいねと、 SQL サーバー無限に使えるじゃないと思ったら、データのサイズの制限がありますと、ほうほうと、最初50ギガですみたいな話がありましたよね。で10倍になりました、500ギガですみたいな話があるわけですよ。でそのなんでしょう、セキュリティとかポリシーとかでデータ分けなきゃいけない場合いいんですけど、容量の制限があるから、大きなテーブル大きなテーブル大きなテーブル、まあ一つのデータなんですけど、どうしても分けなきゃいけない。分けた後この集計をする、ネットワーク上データが飛び交うってことをやっぱ苦労してやらなきゃいけないわけですよね。これって今ちょっと MS のストレージのサービスの例いくつか並べてみましたけど、他のクラウドのサービス使っても全く同じ問題があると思うんです。なんだかんだ言って限界がどっかでありますから、皆さん監視をしなきゃいけませんね。どれくらい使ってるか、そこの中でどうするかって話が出てくるわけです。まあでも最近は1テラくらいまでファイルを受けるなって、まあだんだんマシにはなってきてると思うんですけど、やっぱりそこの部分を考えるその何でしょう、一手間が出てきています。実は今日のテーマはこれなんですね。無制限のストレージ、無制限です。無制限のストレージがあるって時に何ができるかちょっと考えてみてください。前後のやってた不要な処理がいらなくなるかもしれません。例えば物理媒体にコピーする、それから置き場所、物理的な場所も含めてです、考えなくてもいいかもしれません。ファイルをコピーコピーコピーコピーが結局、まあ、ビッグデータの中でも今データ解析の中でも行われているんですけど、これがほとんどなくなってしまう可能性がある。それからこのデータいつまで取っておけばいいんだっけ、いや容量の限界があるからアーカイブに移さなきゃね、そういったデータの保存期間に関して無期限、無制限に置いとける、過去何年分であったとしてもすぐ取り出せる状態、これが無制限になったら出てくると思います。ということは容量が無制限ですから、積極的に外のデータ取り込もうかっていうアイデアが出てくるかもしれません。このあたりは全て可能性なんですけど、でもそういったものがないと、冒頭のレアルマドリードさんなんかはやっぱりなかなか前には進みづらかったわけですよね。特に外のソーシャルのデータ集めようと思った時にはもうサイズもどうしよう、トランザクションどうしようとかもろもろ考えることがあるわけです。私たちのデータリークはそういうところを目指して今開発が進められています。1点だけ、データリーク今日時点パブリックプレビューです。よろしいですね。パブリックプレビューの時は、無制限と言いつつやっぱり制限結構ありますなんかこう矛盾してますけど、でそれからパフォーマンスとかですね、まあ、ずっと動いてるっていう状態が保証されていません。保証されてませんから、こういう世界に向かって今データで開発を順次しているんだなって形でご理解いただけると、このツール大変使いやすくなってくると思います。この中3つのサービスあります。 HD インサイト今日は使いません。 Hadoop の Hadoop as a Service のクラスター、ただデータレイクの1ファミリーとして今後私たちは扱っていきます。よろしいですね。でアナリティクス、これはコンピュート計算をする処理です。分散並列処理をするビッグデータクエリー、ビッグデータクエリーアズアサービスのものでございます。で Azure データレイクストア、これなんですけど単一のファイル、それからアカウントの中のファイル制限がない初めてのストレージシステムです。でこれは主にローデータと書いてますけど、もらってきたらそのまま置いとくってことを想定して考えられているストレージになってきます。アクセスコントロール権もついています。でなぜアクセスコントロール権かというと、一箇所にデータを置くのはいいんですけど、コピーしちゃえば行った先で管理できますよね。で一箇所にあるがゆえに、みんなが見るためにはなかなか難しい、社内的に難しいこともあると思います。アクセス権設定をすることで単一のファイルなんですけど、このグループこの人たちは見ていいよ ってことができるようになってくるわけです。それによってまあ安全安心で使えるストレージシステムになっていくわけですね。じゃあちょっと早速なんですけど、データレイクの画面の方をご覧になっていただきたいと思います。はい、じゃあ画面切り替えますね。はい、こちらがデータレイクの画面です。新しい管理ポータルの中に出てくるんですけど、今私2つ、上にあるのが、データレイクストア、下にあるのが、データレイクアナリティクス、2つのものを作っています。何名か触ってらっしゃったって話でしたが、基本はこの管理ポータルの中で、新しいポータルの中で、当たり前ですけど Azure の中のサービスですから、物事を作っていきます。ちょっとストアの方見ていきましょう。ストアの方ですね、こちらのダッシュボードの中ご覧いただくと、まず下の方に今どれくらいデータ入ってるんだっけってのを見ていただきます。ビッグデータのくせに80ギガしか出てないんですけど、こういったものも数日前からずっと置いてるわけですね。はい、80ギガが多いかどうかってさまざま議論はあるんですけど、そういったものがあります。それからちょっと下の方見ていきましょう。これですね、イングレスとはまあデータの入力、イグレスはデータの出力なんですけど、トータルのグラフみたいな、ここの中のストレージとしてのまあ基本的なまあ性能というか数値みたいなものが見て取れます。で、これちょっと面白いのはですね、実はですね、データエクスプローラーってツールがついています。データレイク この管理ポータルは比較的ツールがまだパブリックプレビューなんですけど、いくつかついていまして、例えばデータエクスプローラーをクリックしてみましょう。そうするとこちらの中なんですけど、もうなんか見たことあるような画面に近いですよね。ストレージとしてあたかも一つのファイルシステムであるかのように、皆さんの無限に割り当てられている、無限に割り当てられている、日本語がちょっとおかしいですけど、無限に使えるストレージを、ファイルサーバーと似た形の階層構造で管理がしていただけます。ここで見ていただきたいのは、アクセスってところがありますね。アクセス。これがどこのフォルダーとかに対してアクセス権限があるなしってところの設定ができるところになってきます。実際は Azure Active Directory と連動して動きます。Azure Active Directory と連動して動きます。はい。で、ちょっと戻りますね。じゃあ、今度データでいくアナリティクスの方を見ていきましょう。アナリティクスです。アナリティクスはコンピュータの部分になります。主にジョブを実行するということになっていくわけです。こちらの方を見ていくと、最近 その SQL、別の USQL って言語が投げるんですけど、これがうまくいったもの、トータル32回投げられていて12回エラーが起こっていると、私が苦労したとかここに残ってますね。いろいろ苦労します。最初はあとキャンセルしたものとかですね、今動いているもの、アクティブは今走っているジョブ、こんなものなんかが見ていただけます。でちなみにこれはですね、過去のにどんなそのジョブが投入されたかが見れるようになってまして、これはこれで大変よくできているんですね。これジョブに名前をつけてですね、こんな USQL って言語を投げるんですけど、どれくらいの時間かかって、処理が終わったんだっけっていうのを見て取れます。長いのと32分かかっているものなんかもあったとしますけど、こういったものを見ていただけます。1個クリックしてみますね。次、一番直近のものをクリックしてみましょう。そうするとちょっと皆さんに軽く ご紹介したいんですけど、よくデータレイクっていうとビジュアルスタジオで何か作るんだよねみたいな話なんかは結構あったと思うんですよ。で、実はこの管理ポータルの中でも、実行した結果、それぞれのフェーズ、ジョブのフェーズの中でどれくらい時間かかってましたっけって話とか、それから実行した結果の中身ですね、これなんかサーチログってファイルを読み込んで、なんか処理を2つくらいやっていって、最後サーチログペケペケってデータ入ってるように見えるんですけど、こういったものまで見て取れるんですね。で、なんかご覧いただくと、それぞれの実行時間、ちょっと待ってくださいね、実行時間、これ読み取りの数、書き込みの何倍と書いたとか、これ14秒かかった、これ21秒かかったとか、基本的なデータは実はブラウザの中、この管理ポータルの中だけでも見ていただけます。ビジュアルスタジオが有無に関わらず、ある程度使えるというのがデータレイクアナリティクスになってきます。データレイクの画面になってきます。はい、じゃあちょっとスライドの方に戻ります。はい、でじゃあ HD インサイト、Hadoop との違いは何だっけとこなんですけど、手段が違うだけです。それぞれで何でしょう、できるサービスというのがいろいろ出てきています。HD インサイトはネイティブの部分は Java で書かれているわけですけど、最近はやっぱ Hive とかですね、その上で Spark とかいろんな言語が動いています。それはそのままデータレイクの中で使えます。ちなみに HD インサイトと Azure データレイクストアは連携して使っていただくことができます。 Azure データレイクストアは Hadoop の詳しい方にお話しすると、Web の HDFS のインターフェースを基本的に持っています。ですから、何でしょう、よくある Java 系とかですね、他のもので使われている Hadoop のインターフェース、ツール群がほぼ動くという形でご理解いただいていいです。で、今日はこのデータレイクアナリティクスの方にご紹介に時間を割きます。こちらはですね、C シャープと SQL からできているものです。C シャープでコード書いた方いらっしゃいますか、皆さんの中で。で、C シャープ好きですって方。ありがとうございます。皆さんのためのものです。皆さんのためのものです。今までですね、C シャープの方たちにビッグデータを扱うその言語ってなかったんですね、実は。 頑張ってこう SQL 文で書きましょう的なものなんですけど、これはまさに皆さんのための言語です。で、実はですね、数年前にドライアドってプロジェクトがあったのご存知ですか？ HPC とかの世界だったんですけど、マイクロソフトやったんですけど、これは当時のドライアド、マイクロソフトリサーチが考え出したその分散処理をする Hadoop みたいな仕組みがあったんですけど、それが実は根っこの方で脈々と息づいています。ですからデータ、HD インサイトはもう本当にピュア Hadoop の実装、ホトワークさんのものを実装して持ってるわけです。で、データリックアナリティクスは一番根っこは Hadoop ではなくてドライアドのテクノロジーを使って作られています。で、このデータリックですけど、アカウント作りますっていうとですね、アナリティクス、つまりコンピュータ部分とそれから、ストアの部分、この両方がほぼ必須になります。で、コンピュータがあるんで CPU 料金かかるかと思うとちょっとそこが違ってて、ジョブを投入した時だけ1分いくらって形の課金になります。ですから普段は実はアナリティクスはお金が全然かかりません。全然かかりません。ジョブ単位でお金がかかっていく。で、この中で覚えていただきたいんですけど、この初期設定値がありますね。これ意外とですね、最初なんかんって思うところなんですけど、まずコンカレントジョブ、つまり同時実行のジョブ、投げられる、要は SQL 版だと思ってくださいが、3つしかありません。初期設定は、これはパブリックプレビュー中だけなのか、本番になったら変わるのかちょっと分かりません。3つだけです。それから1つのジョブの中で使えるコンピューターの数みたいなやつですね、同時変更できる数が現時点では20回に制限されています。なんか1000とか1万とか使いたいですよね、せっかくだから。ですけど現在20です。それ以上並列を上げてもコンピューターが割り当てられていません。で、マックス級レングス、これをジョブが投入された時にどれくらいこう待ち行列に入ってくれるんだっけってやつなんですけど、これも上限があるって形で、現在のパブリックプレビューはですから、基本的な機能のご評価をしていただくっていうところにとどまっています。で、もちろんいつもの Azure の仕組みと同じで、もうちょっと増やしてねってリクエストがあれば、私たち物理的にはもっともちろん持ってますので広げられるんですけど、現状こういったものがあるって形です。じゃあどうやって無制限を実現しているかというお話なんですけど、実は個々のファイルですねはストアに入ってくるとフロントエンドのサーバーとバックエンドのサーバーに分かれています。で、フロントエンドのサーバーでファイルを別々の塊に分割して、それを下のストレージ裏側で複数個に配置しています。よく Azure のストレージである3つのレプリカを持っている状態ですね。それに分解されて保存されています。ですから物理ファイルはかなり細かい単位になっているというふうにご理解いただいていいと思います。で、それぞれ並列で読み書きができるというような仕組みに、このストレージのフロントエンドの仕組みのところでうまく調整してくれてますので、それで並列大量にドンと読む処理なんかは非常に強いというふうになっています。で、どこにどのファイルがあるんだっけってメタデータも中で管理がされています。データレックにファイルってどうやって置くんだっけっていう話がこちらになってくるんですけど、データの入出力に関しましては、開発時は実はですね、一番お手軽なのは後でご紹介しますが、ビジュアルスタジオを使っていたところが本当に一番お手軽です。それ以外にも、ブロブストレージにファイルを置いてそこから持ってくるとか、それから今サポートしてないんですけど、ストリームアナリティクスみたいなデータのストリーム処理ですね、連続的に来るもの、こちらの方も今後対応していく予定になっています。で、少しパイプライン処理的なものを書いてですね、スケジューリングしてもらったりとか、他の Azure のデータサービスと連携をするようなもの、これに関しては、レコードでもセッションがありましたけど、データファクトリーが大変便利で使っていただけます。で、最初の頃よく使うのはですね、コマンドラインのものだと思うんですね。ADL コピーっていうツールがあります。ドットネットで書かれているものなんですけど、こちらのツールを使っていただくこともできます。それから、ディストコピーってありますけど、これは Hadoop の中に入っている基本的なものになってきます。こちらの方もよく使っていただけるものでございます。で、データレイクの意味なんですけど、データレイクアナリティクス自体はですね、実はこの中で持ってきた処理っていうのを中で固めて持ってるんですね。ですからデータのコピーをするんじゃなくて、もらってくるデータリークの中で処理をする、保持する、でまたもらってくる、保持する、で読み書きをそんな形で一箇所でするっていうところが一つ特徴です。ですからストアドプロシージャー的なことをこの中でバッチジョブとして書いていくということができるようになっているわけです。じゃあ早速なんですけど、中で見ていく USQL っていう言語をご紹介してまいりたいと思います。 USQL は何でしょうね、データリークアナリティック専用の言語です。で、まず特徴なんですけど、これで実はですね、ファイルを読み込んでいます。 from ってところにあるんですが、ファイルを読み込んでますけど、読んだ後にファイルに対してそれぞれこんな列名だよって名前をつけて型の設定をしています。これ行セット、ローセットって言われているものの中で作っています。で、その型なんですけど、ここはとっても大事なので覚えていただきたいんですが、 USQL、 SQL でついてますが、どちらかというと C シャープの 傾向が強いです。 C シャープの傾向が強いです。 SQL 地区に書けますけど、だからリンクを扱ってのと近い感覚でおそらくコード書いていただけるんじゃないかなと思います。これ私の肌感覚なんですけど、ですからデートタイムっていうその大文字小文字系も含めてそちらに寄っているところですね。でデータレイクストアのファイルを読んでくるときの書き方がこんな形です。それから独自形式です。例えば、CSV とか TSV タブ区切り のファイルなんかは、フォーマッターがいるんですけど、例えば JSON のファイル、これまだですね、JSON のファイルネイティブで読んでくることはできません。要は意味が分からなくてテキストのファイル扱いになっちゃいます。ですからそういったものに対しては、あともしくは皆さんが業務上でお作りになられた独自 そのテキストのフォーマットのものとかありますよね、おそらく。それを読み込むときには、上の方にありますけどリファレンスアセンブリーって形で C シャープもしくは V、ドットネットで作ったアセンブリーをリファレンスとして参照すると、そこの中に定義されている関数を呼ぶことができます。よろしいですね。C シャープに限らずドットネットですから資産っていうのは実は USQL の中は結構使えます。集合関数的なものも含めて再帰処理も含めて割とボンボンボンボン使えるようになっています。でちょっと下の方に行きましょう。ここ文字列を処理してますね。エンドサブストラクト、思いっきりなんかドットネットの関数ですね。これがフルに使えるんですよ。で CSV で読み取れる場合に関してはアウトプッターっていうクラスみたいな人がいて、その中にドット TSV、 あこれ TSV ですね、失礼しました、タブ区切りですね、で読み取る関数なんかが入っています。主にですからテキストのファイルを読んで処理をしてテキストのファイルを吐き出したりっていうところが主な USQL でやっていくことになっていきます。で、現状なんですけど、ここはやっていくとなんかいろいろできそうなんですけど、現状のところをよくご認識いただきたいんですが、現状はバッチ処理、つまり複数のステップがあって何かしらファイルを読み込んでどっかに書き出してっていうところにのものが今リリースされています。でインタラクティブっていうのはいわゆるその何でしょうね、SQL サーバーで言うとマネジメントスタジオがあって SQL 文を掘り込むとバンって返ってくるやつです。そこに関しては現在開発中をしていて、キンキンっていつもいつなのか分かりませんけど、出していきますってお話です。でストリーミング系のもの、それからマシンラーニングは今開発中というステータスになっています。これからですか USQL でいろんなパターンのビッグデータのものを扱えるように今後していきます。でここでちょっと疑問に思われる時があるかもしれませんけど、じゃあデータリークアナリティクスとデータウェアハウスってあるじゃないと、何がどう違うのっていうところなんです。で実は位置づけが私たちの中でも明確にあって、そのデータをたくさん貯めておく場所、生データを貯めておく場所としてはデータレイクがやっぱ適していると思っています。なぜなら SQL データウェアハウスの型があって、その中に決められたスキーマの中にやっぱりいなきゃいけませんよね。だからそこの部分っていうのはなかなかできない。その部分はデータレイクが得意です。で、逆に、SQL の場合はアドホックに何かしたい、クエリ書きたいっていう場合、特にインタラクティブなものとか、あともともと SQL サーバーとつながる資産結構あると思うんです。そういったところっていうのは実は SQL データウェアハウスの方が得意です。実際にその今その機能的には SQL データウェアハウスの方がもうはるかに前から出てることもあって、今すぐ使うんだったらやっぱそこら辺の違いっていうのがあるわけですね。ですから今後このあたりのがだんだんこう機能的には近くなってくるので、ますますこれでどうしたらいいのになるかもしれませんけど、主に生データを無制限に保存するところで、すごくたくさんのデータなんですけど、もう型とか決まっていてスキーマが決まっているものってところでの差が少しずつ出てくるという形でございます。じゃあここからなんですけど、お物を作っていく時の基礎知識のお話に入っていきたいと思います。ですね、SDK があるんですけど、2つありますね。データレイクストア用、要はストレージの読み書き用ですね。それから、そのジョブを実行するためといったら変な話ですけど、SQL でいうと要は SQL 文を実行するためのものですね、と2つあります。でストアの方は、ドットネットはもちろん両方ともあるんですが、Java に関してはもともとあるウェブの、HDFS のクライアントそのまま使ってくださいと、そのまま動きます、同じインターフェースですから。でノードに関しても両方あって、あと C パーのものが少しあるという形でございます。でアナリティクスの方なんですけど、ドットネットはもちろんあるんですけど、Java とかノードとかは一部という形になっています。でこれなんかたくさんある感じがするんですが、次のところで、API のご紹介したいと思いますね。まず右側のストアの方、ストレージです。でマネジメントっていう塊とファイルシステムがあります。でマネジメントはもうそもそもアカウントを作ったりするっていうレベルの話です。で、それもできるんですが、やっぱり一番使うのはファイルシステムですね。どういうファイルを作ってコピーして追加アペンドですねしていくのか、こ このアペンドが特徴的ですね、していくのかというところもあります。このファイルシステムの部分がうまく使われると、まあ、先々とってもいい形で動いていくと。一つのファイルを書くと裏側は並列で読み書きされているのはもう先ほどご紹介したとおりなんですけど、そんな形で書いていけます。アナリティクスの方なんですけど、こちらの方は上はまあちょっとさておき、ジョブ、これがいわゆる USQL の実行をするための塊 API になります。でカタログってありますけど、実はですね、USQL は後でご紹介しますと、テーブルが作れます。で、そのテーブルのメタ情報を保存したり、テーブルに対して何か変更するのがカタログってところでやっていく形になっていきます。で、まだ皆さん、何でしょう、C# とかからデータディグラム開発したことがまだないんじゃないかと思いますけど、最初にやると結構ハマるのはこれです。一番下にありますけど、Azure Active Directory で認証してからデータレイクが中に入っていきます。ですから、いきなりデータベースのアカウントで入っていけますではないので、その部分だけちょっとご注意していただければと思います。で、現行の .NET SDK がまあプレリリースというかベータ版で出ているんですけど、こちらちょっとご覧いただきましょうか。ちょっと画面切り替えますね。画面を切り替えます。これデータレイクアナリティクスの方ですかね。この画面本当によくできていてですね、ちょっと戻りますね。おお、そこまで戻らなくていいのに戻ってしまいましたね。こちらの方なんですけど、この人の顔のアイコンがありますね。これクイック、あ、違う、左側だったかな。左です、失礼しました。これクイックスタートなんですよ。で、ここを押すと何が出てくるかっていうと、クイックスタートのところにどんなツールがいるんだっけみたいなやつが実は出てくるんです。ツールの中でパワーシェルのものとか Azure の SDK のものとか、ビジュアルスタジオのツール、ここから入れたりとかもできるようになっています。これ大変便利なので、こういったところをうまく使っていただけるといいなというふうに思います。で、ちょっと戻りますね。はい。で、チュートリアルがあるんですけど、これなかなか大変なので少しポイントだけご紹介します。まず事前準備が実は必要です。やるときにはまず Azure Active Directory に Web アプリケーションを作ってください。で、その Web アプリケーションがアクセスできるユーザーさんみたいな形になります。そうすると人がいなくてもこう普通にそのジョブが実行できるという形になっていきます。で、こちらの方ちょっと下に画面がありますけど、そのアカウント作ったことダメで、それぞれストアに対してのアクセス権、ジョブに対してのアクセス権を設定しないと動きません。ここの部分ちょっと注意が必要なので、気をつけてください。ちょっと実際にその部分をご覧いただきたいと思います。じゃあ画面切り替えますね。今日皆さんシーンとされていらっしゃいますね。もう疲れですかね。疲れないようにしましょう。最後まで頑張っていきましょう。で、こちらの方なんですけど、実は Azure Active Directory の方にアカウント1個作ってるんですが、この人のアイコンのところですね、人のアイコンのところをクリックしていただけると何が出てくるかっていうと、さっきスクリーンショット貼り付けたんですが、こちらと同じユーザーさんの画面が出てきます。これはデータレイクアナリティクスです。で、上にいますけど、ダハタケデータレイクっていうのが実は Azure データレイクの、Azure Active Directory の Web アプリケーションとして登録されているユーザーさん、サービスアカウントみたいな形ですね、になります。これがないとですね、ファイルの SQL 版が要は USQL 発行できません。権限がないので、これ大変、時々は最初必ず悩むので、ご注意ください。ストレージも全く一緒です。ストレージに関しては、こちらの方なんですけど、ユーザーさんがいてサブスクの管理者がいるんですけど、データエクスプローラーの方に行っていただいて、こちらのアクセスのところですね、さっき押そうと思って途中でやめちゃったんですけど、こちらの方にユーザーさんがいます。上は私が今ログインしているアカウントです。で、ここなんですよ、カスタムアクセス。これがアプリケーションからアクセスするときに必要なアカウントです。アカウント、Azure AD 作ったら、忘れないのここの方に登録してください。何ができるかって話になってきます。じゃあ実際にちょっとコードの方を見ていきたいと思います。ですね、これ斜め読みしていった方が早いかなという気がするので、皆さんと一緒に斜め読みをしていきたいと思います。このファイル何してるか、このツールですね、何してるかっていうと、直りました、よかったですね。まず、ビジュアルスタジオのツールの使い方なんですけど、データレイク、上の方にありますね、データレイク、こちらの中で最初していただくことがあって、この中はまずそのローカルでエミュレーションができる環境がありますから、そこの設定が必ず必要です。データレイクの中の、オプションのセッティングのところですね、ここの中に、ADL ストア、これがローカルの、ファイルの保存場所になります。で、それを Azure データレイクを持っていくと、データレイクのパスで書き換えてあげるということが必要になってくるわけです。そこでマッピングをしているわけですね。で、 ですから今何してるかっていうと、その前提でこのコードを見ていきましょうね。何だったら実行してみましょうか。実行してみましょうか。待ってくださいね。今何言ってるか言ってますね。はい。これコマンドラインのアプリケーションです。まあ、基本で見ていきましょう。まずローカルのファイルのパスを指定します。で、これが Azure Active Directory のテナント ID。おお、変なことしましたね。びっくりしたらびっくりしましょうね。テナント ID と、あとクライアント ID とキーの3つ。この3つがデータレイクの SDK を使うときに必要です。これを Azure AD の方から取得してください。で、取得したと1個ずついきましょうね。で、そのキーを持って Azure AD の認証を行います。これでトークンが発行されます。認証後の。トークンが発行されたら、次に行きますね。あ、ここセットアップクライアント、ご説明忘れました、ね。ちょっと待ってね。セットアップクライアント、先行っちゃいましたね。オルトの F12。これとっても私好きなんですけど、それぞれですね、アカウント管理する人、マネジメントですね、ジョブの管理をする人、テーブルとかカタログの管理をする人みたいな形で、まあ、ルートとなる、先ほどのご紹介した API のルートとなるものがあるんですけど、そこにトークンを設定することと、場合によってはサブスクリプション ID、 これはデータレイクではなくて Azure のサブスクリプション ID を設定するということが必要です。サブスクリプション ID 何に使うかというと、データレイクアカウントを作る消すってそもそもができるようにするために必要です。ですから、ここで言うと、例えばファイルシステムに関してはいらないんですけど、そもそもストアのファイルサーバーバカバカ作るのと同じで、データレイクストアバカバカ作るために設定が必要だという形でご理解いただければと思います。はい、じゃあ次いきますね。で、今、まあ、そのローカルにあるファイルをデータレイクストアの方にアップロードすることをこの先でしています。どうするか先ちょっと言ってみましょうね。手順がパラメータを設定して、これパラメータです。ファイルのパスを設定して、向こうに行ったファイルのパス、これ2個違うんですよ。左側はローカルのパス、左側は、こちらの方はローカルのパスですね。で、右側の方に出てるの見づらいですね。すいません、ダメか。Azure Data Lake Store のパスって形になります。ここからここにコピーしますって形の設定をします。で、それで、まあ、エンドポイントとの設定をしてあげて、あとアップロードの実行をするという形で、おお、いらなかった。中で先に進んでいきます。これはファイルがないんだな。はい。すみません、ファイルなかったです。じゃあ、このまま眺めていきましょうね。ですから、比較的ファイルのアップロードなんかも簡単で、すぐできてしまうと。まあ、数行書いてあげればできてしまうと思います。で、その後なんですけど、SQL 分のスクリプト、もうこれ、今テキストのファイル読み込んでますけど、USQL の文字列を、皆さんが今 SQL 分実行してると同じように発行していただけます。そこの部分も少し見ていきたいと思います。これがサンプルで持っている USQL を作ったんですけど、さっきのサンプルと同じですね。Azure、もうこれがデータレイクストアにあるファイルを読み込んで型をつけて、で、まあ、出力するっていう、もう極めて基本的なものなんですけど、こちらの方なんですけど、で、これを読み込んで実行するという形になります。そうすると実行後、ご想像つくと思いますけど、でっかいバッチファイルって待ち時間になるじゃないですか。ですから、そのジョブの状態を監視するってことを行えるようになっています。これもちょっと見ていきましょうか。そうするとですね、これはまあベタなんですけど、ループを回してジョブの状態を見て、という形のことをしているんですけど、まあ、それでまあ終わったら先進むみたいな形でやっていただけるという形になっていきます。はい。で、終わったらまあどうするか、まあ、ファイルダウンロードもできますし、例えば別のところに入れることもできますし、そんな形で C シャープの中から一貫してファイルの操作上げる、アップロードダウンロード、それから USQL の実行という形で使っていただけるようになっています。はい、じゃあスライド戻しますね。はい。で、データレックスタジオツールの方をご紹介しました。こちらうまく使ってください。これ実は何がいいかというと、例えば今日データレックのアカウントをお持ちの方意外と少なかったですね。まあ、そこまで発行されてない。じゃあどうしたらいいんだという話があると思うんですけど、ビジュアルスタジオの中にあるこのツールを使っていただけると、ローカルの環境で実際の USQL の実行をしていただけます。ですから、よく結局 SQL 分のチューニングなんかをしていくことで開発スキルってやっぱついていくと思うんですけど、同じで USQL も USQL 勉強するためにはサーバーいらないってことです。ローカルでお金かけずにって言ったら変な話ですけど、ビジュアルスタジオもそこの部分のサポートをしてくれます。はい、じゃあ、USQL の中少し見ていきたいと思いますね。 USQL の中、SQL 分が実行できるその中と同じで、 USQL が実行できるその中になっていきます。現状はバッチのクエリなんかも見ますけど、複数ステップで構成するようなものができるようになっています。読み込むときなんですけど、 extract っていうキーワード、もしくは select statement を使ってデータの読み込みを行います。その中で、select from where みたいなものを書いていただいて、 じゃあ出力先を決めるわけですね、まあ、入力、処理、出力という基本的なことなんです。でこの中どうやって読み取りを行っているかなんですけど、ですね、これファイルの中に非構造化データ、裸のデータがあった場合なんですけど、どうするか、どうなっているかというと、その塊で分割する話は先ほどしましたが、基本的には今キャリッジリターン、つまり開業のあるところまでを1行として読んで、行っていう単位で保存をしています。原稿の仕様は行って単位で普通にファイルを読み込んで保存しています。でその代わり大量のファイルがあったときに並列して読み書きをする機能はその中ではついています。でじゃあバイナリーとか XML とか JSON みたいなやつどうなのっていうと、 XML とか JSON とか実はそうではなくて、一人の人しか実は扱えないものですから、これに関してはなかなかスケールアップしての読み書きが今難しい状態というふうに言えると思います。ただ面白いのはこの後ご紹介しますけど、複数のファイルに関してはですね、ファイルセットって概念があります。ファイルセット、これ後ほどご紹介します。でその他にテーブルがあります。テーブルはデータをテーブルの中に取り込んでしまうこともできます。裸のものじゃなくて、そういった形で使っていただき、そうするとですね、今クラスタードインデックスがついています。なんかだんだん SQL サーバーみたいになってきましたね。クラスタードインデックスがついていて、ちゃんと SQL サーバーと同じように中で分割管理されているという形で、まあ、持ってますし、実は統計情報を扱います。どこにどんなデータが分配されているか、それによって USQL の実行の最適化が図られるわけですね。で私実はですね、発見してすごい私一人で狂喜乱舞してたんですけど、GANZIP ネイティブ対応しています。誰も喜ばないで実は GANZIP のファイルネイティブ対応してますから、単純なまあ、フロムここで書いてますけど、そのままガンジップボコって書いていただけるんですね。ちょっとすいません、一人汚れかもしれませんけど、ご覧いただきたいと思います。じゃあちょっと元のファイル最初ご覧いただきましょうか。元のファイルですね、これ全く同じデータなんですけど、実はこれ元のデータです。ここ7ギガ、まあ8ギガ、 7.2 ギガありますよね。でこれをガンジップ化して SQL データウェアハウスに上げたものを見ていただきたいと思います。今何番ってファイルですか、7番のファイル、6番か。でこちらですね、で実は全く同じもの、 GANZIP 2.86 ギガなんですよ。これ大きくないですか。見積もりストレージっていうのは容量課金ですよね。ですから単純に、半分以下にはなってますよね。それだけで GANZIP 対応しているっていうのは、それがとっても大きな意味を持つと思います。ってことはその他に今までやってたファイル転送みたいなところに関しても、もう少しではなくて2倍3倍って形で、まあパフォーマンスの向上が望めるわけです。GANZIP対応結構大事なので、ぜひうまく使ってください。なんで GANZIP 対応してると思いますか。ドットネットが対応してるんですよ。裏側は後でご紹介します。ドットネットの裏、雨あられ塊で動いています。じゃあファイルセットどんなものなのか、こういう生ログありませんかね。これファイル名です。皆さん作ってるのこんな感じじゃないですか。ローカルってなんかこう名前がついてたりとか、あとこんなのありません。ログ1、ログ2、ログ3みたいなやつで、これ一生懸命フォルダーの中に入れて管理したりとかしますよね。下手するとなんか年のフォルダーがあって、月のフォルダーがあって、日のフォルダーがあってみたいな感じになりますよね。で実は複数ファイルのいいところってのがあります。巨大なでっかいファイルももちろんデータ量扱えるんですけど、一部分だけなんか更新しなきゃいけない、まあ、読み込みはいいんですけどっていう時なんかは、ここの部分また苦労します。それから複数の人が読むとき考えてください。まあ、物理的に分かれているとはいえ、もう1個のファイルであればそれなりにいろいろあるわけですよ。でも分かれていれば、もうその部分だけちょっと変えるとかですね、そこの部分だけみんなが読み込む、つまり並列処理にはとっても向いているわけです。ですからもうデータのロックの考え方とかセキュリティの強度もありますね。ここの部分だけ、2月の部分だけ例えば他の人が読んでもいいようにするなんてことは、左側だととっても難しいわけですよ。そういういいところってのもあります。これが面白くて、このファイルセットの中で実はですね、これインプットのサフィックスって書いてますね。ファイル名にあったやつなんですよ。それを列名に持っていきます。よくサーバー名とか日付名とかあるじゃないですか。ですからそれで中身のデータに入っていきます。でアスタリスクつけてますね、まあ、適当に読んでくれっていう話なんですよ。同じように日付も持っていきます。 YYYYMMDD そのまま新規の列として作ってくれます。ちょっとここですね、一つ皆さんに見ていただきたいところがあるので、実際にご覧いただきたいと思います。画面切り替えますね。そうすると、おビジュアルスタジオ立ち上がってなかった。そうするとですね、こんな感じなんですね。これ先ほどあった、ちょっと画面切り替えましょう。すみませんね。まずこちらの方ご覧いただいて、このデータレイクストアにあるファイル 12345678910って連番振ってます。これ読み込む処理なんです。ちなみにこの中何件これでデータあると思います？ご想像でいいです。今全部で多分78ギガくらいありましたね。なんか高が78ギガと。実はこの中100億件レコード入ってます。頑張りましたよね私、はい、100億件データ入っています。本当なんです。これ全部取ってきて、この後お見せしますけど、カウントでペコペコって何件ありますかって出しただけなんですけど、100億件入ってます。でそれやるためにさっきと同じ感覚なんですよ。もうファイルセット使うとちょっと見ていきましょうね。斜め読みしていきましょう。これ Azure データデスクストアのストレージなんですけど、見てください。ガンジップのままそのまま読み込んでいます。でファイル名はテストデータアスタリスク適当にやってみたいな0001とか関係ないんですよ。もうその中に合ってる数字 .csv の前までのそれを全部読み込んでます。これサフィックスつけたら列名にできますね。今つけてませんけど。でそれに対して、吉菜にものをつけてクラスターインデックスを作っていいですね。そしてパーティションバイハッシュ分割するときの指定ができるんですね。インデックスの中でどういうふうに分割するか。でこれを書き込んでいる。でこれだけなんですよ。あと読み書きしてインサートしてテーブルを作ってこれを並列実行して書いてください。100億件書いてください。そういう処理です。もうとっても簡単に書けちゃうんです。もう何も考えてません。でこれを実行するともうこれどっかで見ましたよね。こんなやつセレクトカウントアスターフロムペケペケみたいな。もうテーブルを作ったのでテーブルの中からボンと全部読んでくれと。でそれをファイルとして書き込むのがカウントオールというところになってくるんです。これ実行するとそこそこ時間かかるので今日やりませんけど、なんでしょうね、コードを書く方からしてみたら極めて今までのに近い形で、かつファイルセットって形でもうログのファイルは分かりますか、加工をしないで、そんなもんとにかく放り込んじゃうんです。放り込んじゃって、あとはこの正規化表現は何の言語でしたっけ、 C シャープの正規化表現を使ってうまいこと書いていただける。まあ、そういう SQL と C シャープのコンパチのいいところがファイルセットに出ているんじゃないかと思います。まあ、テーブル今ご紹介しました。縦横の分割インデックスとパーティションという形で設定していただきます。で統計情報が使えるようになってますから、これまた別のストレージになっていくわけですね。で覚えていただきたいんですけど、私たちですねよく簡単に SQL 文書いてしまいがちなんですが、中では結構面倒くさいことをしています。例えば、こちらのケースでいうと上で、ちょっとセレクト文をかましているんですが、中のデータが実際は例えばウェブサイトのアクセスログだとすると、例えばですよ、あとマイクロソフト .com、それから、何でしょうね、例えば今、サミットの .com みたいな形でデータいくつかに分かれますよね。でそれのジョインをしたりとかするとどうなるかっていうと、それぞれの箱の中に例えば1ギガくらいファイル入ってるとしましょう。ジョインのためにネットワーク上ですね、掛け算でデータを集めないと、やっぱ簡単にサムできますとか書いてますけど、マックスできますとかあったとしてもできないわけですよ。ですからこの赤いところがものすごくコンピュータとしては高コストになっていきます。これを回避しなきゃいけない。ですからデータのパーティション、例えばここではリージョンっていうのを例にしてますね。もうこれリージョンごとに処理すればいいと、中でマージしないと分かってるのであれば、もうその通りパーティションテーブルを切りパーティション分割をしてしまえば、比較的というかかなり処理が速度が上がっていきます。データの分割って必ずこの問題が出てくるんですけど、ぜひですね、やっぱ皆さんの SQL、USQL の書き方一つでパフォーマンス変わってきますので、この部分をぜひ楽しんでいただけると。楽しくないですかこういうのって、私だけですか。楽しんでいただけると昔懐かしの SQL のチューニングの知識が実はここでも使えるんです。で同じノウハウはどこで使えると思いますか。 Hadoop でも SQL データを合わせても実はここ変わらないんですよ。変わらないやり方があります。ただデータレイクは生ファイルにとっても強いっていうのを目指して今後も開発をしているというところなんですね。じゃあジョブ中でどうなっているか少しご紹介してまいりましょう。ジョブ投入するとですね、まずフロントエンドで受けるんですが、ジョブスケジューラーがいます。でその中でコンパイルします。普通しますよね、文字列ですから。コンパイルをするんですが、出来上がってきた後が面白いんです。ちょっとご紹介しましょう。こんな形でコンパイルします。コンパイラーとオプティマイザーがいます。ロズリンが動いてます裏側で。ですからこのコンパイラーですね、MS のマイクロソフトのいろいろドットネットのチューニングしていく中でだんだん賢くなっていくと思います。でそうすると中で私たちは USQL C++ のコードに書いてます。 C++ のコードに書いてます。でその他に皆さんが投入されるであろうアセンブリ、それは C シャープのままアセンブリとして持っていきます。マネージドの空間ですね。でその他いろんなファイルがあってなんですけど、大事なことはこれはここでコンパイルしたものは実行時に各バーチャルマシンに全部デプロイされます。でそれぞれで実行される。 並列実行される。このデプロイまでされることがとっても大事ですね。コンパイル、デプロイされます。皆さん気にしていただくとありません。中で全く私たちが頑張ってチューニングをしていくところなんですよ。大きな巨大なクラスターが Azure Data Analytics。やつらはでっかいコンパイラーとオプティマイザーです。なるべくたくさんのデータを与えてください。どうやったらオプティマイズできるのか、全部任せたとダメなの分かりますよね。ある程度考えなきゃいけない。そこを工夫していくって形になっていきます。で、言葉だけなんですけど、最初に投入された USK はジョブっていうふうに呼ばれています。で、それを実行できる、解析して実行できる単位になって、そこがバーティックスって形の言葉で呼ばれているものに出て分割されます。で、バーティックスは実は用語としてデータベースの中でよく出てきますので、ここで覚えてください。ジョブが分割されて最小限の単位、もっと言うと仮想マシン1個で実行できる単位だと言ってもいいかもしれません、感覚的には。それがバーティックスになっていきます。で、バーティックスを今度どういうふうに並列実行できるのかという形で、ステージ、ステージ、ステージ、ステージ、上から順番に並べていきます。で、ここ大事なんですけど、1つのバーティックスで実行できるタイムアウトが決められています。5時間までです。それ以上になってしまうと強制的に今はジョブがキャンセルされちゃいます。で、実はドライアドが実はここで生きてるんですけど、ドライアドってですね、並列処理、マップレデュースだけじゃなくて、個別に分かれたところもちょっと対応できるようになってるんですね。そこだけちょっと違う処理で後でマージするみたいな。ですからちょっとHadoop の普通のアップリデュースは若干違う、その何でしょうね、ジョブ実行のグラフっていうんですかね、それがこの Azure Data Analytics の中で出ていきます。で、皆さんそれを可視化してご覧いただきます。何かっていうと、先ほどご覧いただいた、ちょっと画面切り替えますね。もちろん Visual Studio の中はよくデータレイクの中で語られているので、そちらの方でもご覧いただいてもいいんですが、データリックアナリティックス、先ほどの、こちらの画面の中ですね、アナリティックスの画面の中でも、実際にご覧いただけます。過去のジョブの実行状態をもう一度見ていきたいと思います。すべてのジョブですね。ちょっと待ってくださいね。こちらの中で、例えばこの辺なんかありましたかね。今のお話で、ここの画面の意味が少しずつご理解いただけるんじゃないかなと思います。おお、びっくりした。こちらなんですけど、これがジョブの状態ですね。このプリペアリングがコンパイル時間です。で、大体毎回20秒くらい要します。ってことは、普通のちっちゃいデータだったら SQL サーバーとかにドンって入った方がはるかに早く結果が出てきますよね。データでここのオーバーヘッドが必ずあります。で、実行時間があって、ファイナライジング、最後にまとめるという処理が必ず入ってきます。で、この右側にあるんですが、これが SV って書いてますね。スーパーバーティックス。同じ場、要は実行単位がたくさん集まっていて、スーパーバーティックスになってます。要は1つのステージみたいなものですね。で、ここでは2つのステップで行われてますが、中で何台のマシン使ったかっていうのは実は分かります。1バーティックス、1バーティックスです。つまりここでは1台ずつというか、1つのユニットで処理がされましたっていうのは分かるわけです。で、皆さんジョブ投入するときに何個並列を使ってくれって指示ができます。指示ができます。現状20までなんですけど、指示ができます。で、ファイルが分かれてると分かりますよね。ファイルが1000個あったら1000個実行した方が早いわけで、っていう形で調整をしていく。現状はここのバーティックスの数、並列実行の数は皆さんが最初に与えていただく必要があります。現状は今後ちょっと分かりませんけど、そうなっていることですね。はい、じゃあ画面戻りましょう。ジョブの実行の場合お話ししました。で、スケジューラーがいるんですけど、その時はあんまり大量に来るとダメなんですけど、何かというと、その皆さんの中で実行の最大数が決まってるってお話、冒頭にします、アカウントの中で。ADLAU って呼ばれてますけど、そこが空いてたら初めて吸引からスケジューリングになります。ですから、あんまり大量に投入すると吸引でずーっと待ってるという形です。そこの部分だけご注意ください。今後いろいろ変わっていくと思います。で、ジョブの進行状況というのはいろいろビジュアルスタジオの中でも見ていただけます。管理ツールよりは実はビジュアルスタジオの方も結構細かく見ていただけるんですけど、その部分というのはたくさん実はドキュメント等々出てますので、ぜひそちらの方ご覧になってください。どこまで進んだっけとか色で見せてくれたりとか、それから進捗情報を見てくれたりとか、こういったものも備わっています。で、これ実はローカルで実行してもご覧いただけます。ローカルで実行しても、わざわざ Azure 上で実行する必要はないんです。こことっても大事で、生データがたくさんあるときはもちろんチューニングが必要ですから、 USK どうするかってあるんですけど、まず最初は作ってみるといった話なんですが、処理してみるところ、そこの部分だけやるんだったら、やっぱりビジュアルスタジオとっても便利です。インテリセンスも動きますし、デバッカーもついています。少しだけご覧いただけますね。画面切り替えますね。画面を切り替えます。ビジュアルスタジオに切り替えます。で、 あえてちょっとこれ消しますけど、皆さんにぜひですね、覚えていただきたいんですけど、すごくベタな感じがするんですが、実はビジュアルスタジオのこのサンプルアプリケーションありますよね。最初これ作ってください。ここに今日お話した要素が全部入っています。サンプルデータも含めて。本番と違うのはデータの量が違うだけです。大体入ってます。ちょっとやってみましょう。実行はしませんが、これご覧いただくためにだけにちょっとお見せしたいと思います。これはくどいですけど、ビジュアルソースじゃなくてもいいです。で、2つありますね。検索ログの分析用と、アンビュランスなので、何かあった時のものをやるっていうのがあるんですけど、クリックしていただけると横にいくつかシナリオが広がってきています。この右側の方、これは初めてやる USKL、 それからローセット、変換ですね。それからクリエイトテーブルありますけど、上の方見てください。ファイルセットのサンプルがここにあります。ファイルセットのサンプル、それからパーティションを切るためのサンプルなんかもここに眠ってるんです。少し見ていきましょう。これファイルセットを切ってるんですけど、こんな形でサンプルズのデータのアンビュランスデータの中にいくつか入っていて、これさっきの私のよりも若干複雑ですよね。若干複雑なものがあると思います。VID です、日付です、なんとかですって形で取ってきたものに名前つけてるわけですけど、このサンプルデータのどこっていうところなんですよ。これ実はサンプルズって中に今ここで扱ってるデータがこんな形で入ってるんですね。おお、びっくりした。入っているので、これです。これに対しての、正規表現というか命名規則をつけています。この辺りは最初に見ていただくときにとってもいい勉強教材になると思います。ぜひもう何も躊躇せずここの部分を見ていただいて、上から実行していただければ、今すぐ USKL の、勉強というのができるんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあスライドの方戻りましょう。私のお話のまとめなんですけど、生ログ、これを情報に変えるための第一歩、まだ第一歩ですが、このデータレイクになってきます。今後皆さんこうしてくださいですから、ログ吐きます、データ作ります、それは全部データレイクストアにそのまま入れてください。もう圧縮してたらそのままです。圧縮はすると、ガンジップに関して対応してのご紹介した通り、ファイル名そのまま放り込んでください。受け取る側でファイル名の調整ができるのを今日ご紹介しました。で、それはカタログって形でテーブル化してもっと最適化することもできます。読み込む処理、それから後から書き出す、読み出す処理ですね。書き込む処理と書き出す処理、それがうまくマッチして使えます。Power BI とか Excel とか、そういったうちの MS のツールだけじゃなくて、他のところの連携もこれからどんどんしてまいります。ですから、ステップ数が大きく減ることで、特にデータの量が増えてくると、如実にですね、データを受け取ってからビジネスの意思決定するまでの時間が、飛躍的に短くなっていく可能性があるわけですね。そのために、この無制限に扱えるところで、皆さんを解き放したいと、それがデータレイクの世界です。でも楽しい部分はもちろんチューニングです。データレイクのチューニング、これは死ぬほどやりましょう。サンプルコードなんです。あ、ちょ、上、上、ちょっと字が見えました。すみません。Azure データレイクのサンプルコードなんですけど、上の、ドキュメントのところにあるんですが、今回少しお見せしたものなんですけど、GitHub の中に、ダハタケ Azure データレイクサンプルズってものをちょっと作りまして、先ほどの、何でしょう、いくつかのものっていうのを上げています。で、今後、何でしょう、作ったサンプルコード、ここの方にだんだんだんだん少しずつ貯めてまいりますので、もしこちらでよろしければですね、ご覧いただければというふうに思います。はい。じゃあ、すいません、皆さん長時間本当にありがとうございます。レコードこれで全セッション終了でございます。ぜひですね、終わった後アンケートのご協力ください。このセッションは DBP 言いづらいですね、 DBP の20番のセッションです。ぜひアンケートのご協力ください。終わった後、私アスクザスピーカーの方におりますので、何がございましたらそちらの方でご質問いただければと思います。皆さん本当に長時間ありがとうございました。これからもぜひエンジニアの皆さんと一緒にですね、歩んでいきたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。じゃあ、こちらで終わりでございます。どうもありがとうございました。